コナの医療英語 in Australia へようこそ。普通の会社員から35歳でオーストラリアの看護大学に留学、37歳で看護師になった私が現場で使っている医療英語をシェアしながら、英語を英語のまま理解できるようにすることを目標としたポッドキャストです。インスタグラム@チャコナメディカル CHACONAMEDICAL からコメントや DM でリクエストや感想をお待ちしております。それでは今日も医療英語行ってみましょう。今日は尿に関する英単語です。というのも個人的にこの単語の意味とかね、この尿に関する英単語の、ね、単語の意味とか発音を忘れちゃうんですよね、よく。で、この間もドクターに This patient has been oliguric のようなことを言われ、 oliguric ってなんだっけなと一瞬なってしまったので、自分の勉強のためにも皆さんと一緒にやっていきたいと思います。まずは尿量ね、おしっこの量と言いたいときは urineOutput と言うんですね。 Urine output で、尿量の多い少ないを言いたいときは High と Low を使います。例えば尿量が多いときねは High urine output、 逆に低いときは Low urine output。 患者さんを主語にして言うときはね、 Have の動詞を使ってThis patient has high urine output. This patient has low urine output. と言います。または、urine output is high. で、尿量が多いんです。とね、言ったり、urine output is low. で、尿量が少ないんです。とも言えます。ちなみに、記録や申し送りのシートに書くときは、urine output を略して大文字でね、最初の頭文字を取って UO って書いてます。はい。urine output の発音なんですけれど、まあ、urine はなんとなくね、いいかな、いいとして、output の時に真ん中の T の発音がね、ちょっとしにくいかなと思う時があるんですよね。早く言う時とかね。で、そんな時は私はあの真ん中の output の t を飛ばして output のように発音してます。でもね、あの 100% 通じているので output でちょっとね、早く言いにくい人は urine output でも大丈夫です。で、そのね、output でも別にね、output も output でもあの urine output できたらもう絶対、あの尿量のね、 urine output だなってあの相手には通じるので心配ありません。はい、ね、じゃあ次にあの医療従事者間ではよくね、特別な用語っていうか特別な医療用語を使いますよね。ここからはね、尿に関する医療従事者間で使うね、医療用語を練習していきたいと思います。医療英語ね、 prefixとサフィックス、接頭語と接尾語があるものが多くって、そのね、プレフィックスとサフィックスがある程度わかっていると、単語自体を知らなくても、その単語がね、何を意味するのか、謎解きみたいに解明することができるんですよね。で、ここではね、尿に関することだから、urea、uria の urea が、単語の後ろについていたら、その単語は何か尿に関することを示している単語ということなんですね。だからこれはね、必ず覚えておいてくださいね。で、それでは、anuria という単語、anuria ね、urea は尿に関する単語ですよね。で、an、接頭語の an は without とか、まあ、日本語で言うとない。っていうね、意味を含んでいるので、anuria は尿が出ない、つまり無尿という意味なんですね。で、次は oliguria、oliguria の oliguria。olig という prefix、接頭語は too few とか too little ね、とか言うんですけれど、日本語はね、ではほとんどないっていう意味なんですね。 で、それとそのサフィックス、接尾語か、接尾語のユリアが合わさって、オリギュリアは尿量が少ない、つまり防尿のことを意味するんです。それでは、ポリユリア、ポリユリアは何だと思いますか？ P-O-L-Y-U-R-I-A、ポリユリア。ポリは many ってね、たくさんのという意味を示す prefix です。ね、ちょっと考えてみてください。はい、そうですね。ポリユリアは尿が普通の量より多いこと、つまり多尿や多尿症のことを言うんですね。なんとなくこう、prefix と suffix のね、合わせ方、コツをつかめてきましたか？で、次は、dysuria。そう、最初の、あ、dysuria ね。綴りは dysuria です。最初の dys、dys ね、は、defective とかね、difficult とか、bad という意味です。で、そこに uria、ね、がくっついて、尿に関することですよね。で、尿が difficult、難しいってことは、dysuria は排尿が難しい、排尿できないこと、つまり排尿障害のことなんですね。ちょっと無理やりだったかな。どうかな。でも、はい、そうなんです。また、ね、医療でもね、よく耳にするその dys を使った、そのプレフィックスの dys、dys を使ったもので言うと、dysfunction ね。function は機能するという接尾語だけれど、それに dys がついているので、機能不全とかね、機能障害という意味なんですね。はい。そして、次は、hematuria。hematuria。h-a-e-m-a-t-u-r-i-a。で、この頭についてる hem は、血液に関するという意味なんですね。そこに urea、尿を表す urea がついているので、はい、そうですね。尿と血、つまり血尿のことなんですね。hem が接頭語につく単語ね、すごいね、たくさんあるんですよね。で、思いつくだけでも、そうだな、hematology、hemoglobin、and hemorrhage とか、hemoptysis とかね、hemostasis、などがありますね。なんとなくね、接尾語のこう大事さとかね、接尾語の urea 覚えていただけましたか？ urea をね、接尾語とする医療英語は、ね、もっとたくさんあるので、興味が湧いた方は調べてみてくださいね。それでは最後に発音の練習をしていきましょう。はい、最初はね、尿量、urine output、urineoutput 無尿 anuria anuria 防尿 oliguria oliguria 多尿 polyuria polyuria排尿障害 dysuria dysuria 血尿 hematuria 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 の発音なんですけれど、アメリカだと hematuria ね、churia じゃなくて hematuria だそうなんですけれどね、なんかオーストラリアでは hematuriaと発音してますね。でもね、まあどっちでも通じると思います。で、このアニュリア、オリギュリア、ポリユリアのように尿の量をね、表す場合は、まあ例えばね、申し送りの時にこの患者さんは無尿でしたとかね、防尿でしたと言いたい時は、名詞をその、名詞を形容詞にして This patient is anuric とか This patient is oliguric というふうにね、最後にイック、最後ね、こう、A をイック、IC に変えてくださいね。でも、dysuria やhematuria の場合は、 This patient is dysuric とかね、This patient is hematuric と言っても通じるとは思うんですけれど、あんまそういう言い方はしなくて、This patient has dysuria とか、This patient has hematuria と言った方が自然な気がします。で、尿に関する英単語はこれで終わりです。お疲れ様でした。Urea というね、接頭語が尿に関することだとなんとなく理解していただければとても嬉しいです。今日17日ですね。クリスマスがどんどん近づいてきましたよね。この間、午後の勤務だった時に、午後8時半くらいかな、10人ぐらいのね、クリスマス T シャツとか、クリスマス用のヘアアクセサリーとか、サンタさんの帽子をかぶった人が、ゾロゾロと病棟に入ってきたんですよ。で、なんでこんな夜に、なんか視察でもするのかなって、何も言わずにね、皆さん入ってきたので、で、何するんだろうと思って見てたら、突然ね、こう集まって、アカペラでクリスマスキャロルを歌い始めたんですね。私のところの病棟ってベッドが16個しかないので結構ね響きますよね。ですごい音量の合唱だったので、いや患者さん怒らないかなとかね、ぶっちゃけ結構不安定な患者さんが落ち着いて眠り始めた時だったので、あちょっと静かにしてほしいなって思ったんですけど、まあ私の考え方だったようで、もうみんなすごく患者さんもね楽しんでいらっしゃって、その歌を聴きながらイライラしてた患者さんもね、合唱が聞こえてきたら落ち着いて音楽に耳を傾けたり、ちょっとこうベッドの端に座ってね、こうニコニコ聴いていたりして、最後ね何曲か歌われてたんですけど、結構最後には私も感動してこんないい経験をさせていただいたなと感謝してますね。一瞬オーストラリア文化に触れた出来事でした。それでは皆さん、素敵なクリスマスイブ、クリスマスを過ごされますように祈ってます。はい、私はもちろんがっつり仕事です。またね。